本田健の人生相談ディア健。小林まどかです。本田健の人生相談ディア健。健さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
このディア健を YouTube でも、はいお送りしてるんですけれど、はい、カメラテストで実は健さんさっきまで着ていたシャツとちょっと着替えてね、ハレーションでとかってだんだんやっぱりそうやって、はい、音声だけじゃなくて
そうですね、
画像としても動画としてもお送りするようになって、
うん、そうなんですよ ね、 なんで僕すごい派手なシャツいっぱい持ってるんですけど最近全然着れなくなっちゃって全部こういう地味な、でも地味だけどよく見たらなんか模様入ってるんですよね。
そう襟のところもね、はい、お花の柄があったり、うん、さて健さん、改めてなんですが、今年2020年の1月から、はい、毎月980円で健さんの新刊が1冊読めるという本田健書店スタートしたんですが、はい、すでに以前少し触れはしたんですけれども、はい、改めてちょっと内容をもう一度ここで伺いたいなと思いまして、
はい、
これ登録した人だけが読める内容が、
そうですね、会員さん専用なので、この本ってやっぱりちょっと、パブリックなものであんまりその極端なこと書いたりとかするとすごい叩かれたりだとかなんか問題があるんですよね。いろんな利益団体もありますし、なんですけど会員制のサイトであれば、もっともう少しお金って何なのっていうのも誤解を恐れずに言えるじゃないですか、なのでその例えば1月のタイトルがね、 AI 時代のお金の未来っていう本なんですけど、お金の未来がこうなるとかっていうのをそのオンラインでしか語れないような形で、その僕はこの資本主義の新しい資本主義にどういうふうにお金がなっていくっていう話だとか、お金がどうやって人を幸せにするのか、お金は人を幸せにするっていうことは多分多くの人たちが感じてると思うんですよ、でも幸せはお金で買えますかっていうふうに言うとほとんどの人たちは買えないというふうに思ってると思うんですよね。でもお金が幸せを買えるっていうのは事実なんです。でお金によって幸せの買い方っていうのもあるんですよね。どうやったら幸せを変えるのかとか、そういうのが赤裸々に書いてるんです、
はい、PDF という形で、
はい、PDF というかそのビューは別にスマホでも何でも見れるんですけど、で4月までは決めてるんですけど、5月以降は投票でどの本を読みたいかっていうのを決めてもらおうと思って、なので3月までも書いてあるんですけど、2月はスピリチュアルな願望達成法っていうので、願望達成にはスピリチュアルなその側面ってあるんですよね。なのでそのどういう時に夢が叶ってどういう時に叶わないのかとか、いろいろ頑張っても叶わない X ファクターっていうのがあるんですよ。例えばそれでどういうことなのかっていうのはあんまりディア健とかでも語ったことないですけど、あんまりその誤解されるようなことは、こういうパブリックなので言わないんですけど、結構深く語ることにしてます。
そうなんですね、なんかそこだけでしか見られない、読めないっていうとまたどんなものかって知りたくなっちゃう、
ね、そうですね、特に運命と宿命とか、あとはその人気と人望ってすごい大事なんですけど、そのスピリチュアルな意味での人気と人望っていうのはやっぱりこうスピリチュアルなカルマ的なものがあるんですよね。でそのスピリチュアルなところから見た人気の集め方、そしてあんまり変に集めすぎると人生のバランスを崩すんで、それを防ぐにはどうしたらいいのかとか、そんな感じのちょっとマニアックなところも含めて、普段あんまり語らないことを、
そうなりますね、
めちゃめちゃ語ってます、
ぜひ健さんのこれはオフィシャルのサイトでも詳しくは載ってますよね、
そうですね、本田健書店っていうので検索していただいたら、すぐ分かると思います、
それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談ディア健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずは今日はラジオネームたくさん、健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
私は50代の男性独身一人暮らしです。生きていて楽しいことがありません。休日には出かけてみることもありますが、いわゆるミドルクライシスみたいな状態になってしまっています。中年からでも楽しみを見つける方法ありますでしょうか、という質問なんですね。
はい、 まあ、中年からでももちろんそうなんですけど、逆にたくさんがなぜ今まで楽しんでこなかったかってことの方が大事ですよね。だからなぜ楽しんでこなかったのかっていうのと、50まで楽しみを先延ばしにしてたとしたら、そのここからじゃあ楽しんでいいのかっていうのは自分でね、どういうふうに許可を与えるのかってこともありますし、そのたくさん自身が何が楽しいのかっていうのをその探偵のように調べないとダメですよね。なのでその自分がどういう時に楽しいのか、例えば一人で行ったら楽しいということもあると思いますけど、誰かといたら楽しいということもあると思うんです。なので一人でいることにあんまりも慣れてしまうと、二人とか三人とか複数の人と一緒にいるのは面倒くさくなるんですよね。
なりますよね、
はい、そういう意味でその自分が少しでも楽しいということをリハビリのように、少しずつやらないと、本当にあの気がついたらもう仕事以外で家から出れないとかね、そういうふうになっちゃう可能性ありますよね。
でもこれまず最初はじゃあ自分が何を楽しいと感じるのかっていうところからですかね。
まあ、だから例えばだから日常的についついインターネットでなんか見てしまうとかね、
はい、
例えばプロレスを見てしまうような人だったらプロレスのそういう実際に試合に行ってみるとか、その友達でプロレスにハマってる人と話をしてみるとか、っていうことかもしれないし、例えば料理教室なんかは面白いかもしれないし、例えばですよ、料理に興味があれば、あるいはそのなんかいろんな会がありますよね、趣味の会が、
ありますね、
だからそういうのにどっかその属してみるというのもありですよね。
そうですね、はい、なんか今の延長線じゃないところをちょっと開拓してみるっていうのが、
そうですね、なので自分の興味の赴くままにいろいろやってみたらいいんじゃないでしょうか。そんなにお金をかけなくても、結構いろんなあの趣味のサークルみたいなのはもう全国であると思います。
はい、
はい、
質問ありがとうございます。続いてはラジオネーム大原さんです。ケンさんこんにちは。
はい、こんにちは。
他人には厳しい要求をするくせに自分に甘い人に腹が立ちます。
おかしい。
同僚がそのタイプで、はい、共同で作業するのが正直嫌なのですが、はい、言い出せません。やんわり伝えるとか少しずつ改善させる方法ないでしょうか。そういう人とどのような関わり方をすればいいでしょうか。
はい、この、 あの大原さんってそのなんかその自分の名前をラジオネームにしてるってところがもうその人がどういう人物かってよく分かると思うんですけど、その自分に、ね、甘くて他人に厳しいっていうのはまさしく大原さん自身のことなんですよ。だからその他人に厳しいっていう状態を、はい、その見て、あの大原さんも他人に厳しいんですよ。
あ、
だからひょっとしたら自分に対しては甘いかもしれないんです。だから人に見てその怒ったりイライラするものって自分なんですよ、はい、例えばグズグズしてる人見て腹立つっていうのは自分がグズグズしてて嫌だからなんですよ。
自分に対して怒ってるってことですか。
そうそうそう、全てにあの世の中に見るものは全て自分なんです。例えばずるい人が見たら、はい、ずるい人だなと思って嫌だなと思ったら自分がずるいと思ってるんです、自分のこと。いい加減な人見たらもう自分のいい加減なとこ嫌だから人に見えるんですよ、っていうことからスタートすると、
はい、
まずその自分がそういった人たちに対してイライラしたりとか嫌な感じがするっていうことは、ああ自分がそう思ってんだっていうのがまず最初のステップですよね、
はい、
でそれをまず他人のせいにせずに、同僚のせいにせずに、自分がどう他人に厳しくて自分に甘いのかっていうのを見ることで、ああさ確かにそうだわ、自分もそれこそこの人には厳しいわけじゃないですか、でも自分はひょっとしたら同じことしてるかもしれないのに、自分は問題
ちょっと棚に上げて、
人が悪いって言ってるわけだから、まさしくあのその人そのものなんですよ。だからやば、自分がそうだったっていうふうになると、その人を見せてくれた人なだけで、あのまあ言ってみれば親友見たらもんじゃないですか。同じできないところがあるわけだから、だからその人のことを、あ、まあいろいろ小さい頃あったのかなって、ね、だから他人に厳しく自分は甘くなったんだな、自分と一緒だからこの人に愛を、この人に理解をしようと思うと自分のその分も許せるようになるんですね。
あ、じゃあ全然違うタイプの人が例えばこの同僚の人を見たとしても他の人に厳しいなってみんなが腹立つわけではないっていうことなんですか。
そうそうそう、仕事熱心でしっかりしてる人だなと思ってプラスに評価する人もいると思うんですよ。
あ、
人間関係の面白いところっていうのは、その人の立ち位置で見えるものが全然違うんですね。
そういうことですね、
はい、
だとすると本当に自分のまず現在地を分からせてくれてるっていうことですね、自分のその感覚が、
はい、だからそれをまずなるほどなっていうふうに思って、その人に感謝できるかどうかですよね。
ってことは今この内容を書いてあるやんわり伝えるとか少しずつ改善させる方法ないでしょうかって言ってるのはそもそもその同僚にじゃなくて
自分に、
自分にっていうこと、
はい、自分がちゃんとそれを認められるか、 少しずつ改善できるかってことを見てみてください。
そこからですね、は
い、全然世界が変わると思います。
はい、質問ありがとうございます、はい、以上人生相談のコーナーでした。本田健の人生相談、ディア健。続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは人脈を築く秘訣ということでお届けしようと思うんですけれども、はい、まあ、この3月に入りましたけれど、まあ、もうじき新しい年度がスタートして春になって、例えばこの出会いだったり別れだったりでいろいろなこの人間関係が変わって変わりやすい時期だということで、まあ、このテーマを取り上げたんですが、まあ、人はだいたい普段その会社とか家族とかそれから仲のいい友人とかこう同じような人たちと接するのがほとんどじゃないかなって思うんですけれども、ただこのケンさんおっしゃる幸せっていうのは人間関係で決まるっていうことなんですが、どうやったらじゃあ新しい人脈もよりよく築いていけるのかっていうことで、うん、このテーマなんですが、何か秘訣っていうのはありますか？
まあ、秘訣というよりは誰と付き合いたいのかってことなんですよね、
はい、
だから例えばその安定感を欲しがるのであれば今まで付き合ってきた人たちと同じことをやればいいんですよ。例えばだから、うん、アメリカ人の中で多いんですけど、毎週水曜日は幼なじみとポーカーするみたいな、
うん、
そういう鬼の鉄則みたいな、まあ、日本でいうと地元ヤンキーみたいなそういうふうな接し方もあるし、あるいは何かその自分のその目標を設定して一緒にサポートするっていうようなグループを作ることもできるし、あるいは会社の同僚と愚痴を言ってなんかこうなんとなくみんなで仲間だよなみたいな感じのもこともあるし、これはまあ主婦でもそうかもしれませんよね、あるいは女子会でみんなでわーっとうさばらしてみたいなのもいいかもしれないし、なのでどういう人間関係を築きたいかでその人の人生っていうのは決まると思うんです。でそれはいい悪いの問題じゃなくて好みの問題、
好み、
はい、だと思います。
なかなかそのこういう人脈が欲しいって思っても簡単にその気づけるものではないですよね、
うん、
そういうのってそのもちろん人って生きてる間には、うん、あ今この人とものすごく合うなって言っても人生生きていく過程でなんとなくお互いのこのズレが生じて、うん、あ今全然それになっちゃったなとかっていうのも含めて考えると、うん、そういう欲してる人脈ってどうしたらこう最初からこうダイレクトに気づけるんですかね。
だからやっぱりその人と波長が合わないと基本的に難しいと思うんです、今ちょうど3月の本大体終わったところなんですけど、その僕が書いてるのは、結局人脈って波長の法則なんですよ。
波長です
よね。なのでこの人とビビッと来るな、まあ、恋愛もそうですよね、
はい、
ビビッと来なければなんか新しいものがスタートしないんですよ、
うん、
で例えば今ちょうどこの間パーティー出た時にそのディアケン毎週どころかもう毎日もうヘビロテでずっとなんかしてますみたいな人がいたんですね、家事やる時もポケットに入れてて、聞いてるからお二人がどういう様子なのか、もう声だけでしか判断してないんですけどっていう人がいるわけですよ、それは僕とまどかさんのその波長の心地よさみたいなものを体験されてると思うんです。僕が一人で喋ってるのもいいと思うんですけど、そのまどかさんとのやり取りが心地よいっていう人たちがいると思うんです。これ僕たちが作ってる波長なんですよね、
はい、
これはだから人脈でいくと、あるいは夫婦とか、いろんなパートナーシップといくと、僕とうちの奥さんの作り出す波長があり、
はい、
まどかさんはまどかさんのまたビジネスパートナーや旦那さんや誰か友達を作り出す時って波長が違うんですよ、
はい、
でそれが合わないと、うん、このやっぱりこううまく英語でクリックっていうんですけど、クリックしないんですよ、
うんうん、そうすると例えばこういう人脈が築いていけたらいいなと思っていても、うん、やっぱりそこは相手と自分のそういう波長が合わなければ形にはなっていかないですよね。
そうそう、だから例えばだから年商1000億の社長とね人脈を持ちたいってと言っても無理なんですよ。なぜかというとその人がそういう人たちとぴったり合う波動になってないからなんです。これはねすごい面白いことなんですけど、自分がねしっくりくるかどうかってことなんですよ、
はい、
例えば僕はあるパーティーに何年か前に招かれた時に、うん、そのもっと前は普通の方が同席することが多かったんですけど、本が500万部ぐらい売れた時かな、
はい、
その僕は隣に千代の富士 とか、アントニオ猪木さんとか金メダル取った人とか、上場企業役員の人たちとか、野村サッチーさんとかが一緒のテーブルになったことがあるんですよ。で僕としてはすごい違和感があって、話題が合わないみたいな感じだったんですけど、でもそういうカテゴリーに入れてもらったってことですよね。でそういうような時に、そのそれぞれノリは違うんだけども、例えば金メダル取ってる人とやっぱりその元横綱の人たちっていうのを同じテーブルで話をするんです。でそういうところに、その最初の時はすごいそぐわない、うん、自分だけなんかお指じゃないみたいな感じがあるんですけど、だいぶそのいろんな世界的な人たちも会うようになってきて、うん、そういう気遅れ感っていうのがなくなったんですよね、
うん、
でそういう気遅れ感がなくなるってことは、僕はその波動に合ってきたってことなんですよ、うん、でそんな感覚にならないと、向こうもなんかこうこちらのことを認めないってことになるんです、
うん、
だそういうふうな感じで、やっぱり波動の法則ってあって、うん、人脈だけ欲しいって言っても自分がそうなってないとダメなんですよ。例えば私はパートナーとしてすごく優しくて素晴らしくて、仕事も活躍しててすごくかっこよくてモテる人がいいとかっていう女性がいるんですよ、
はい、
それでいて絶対浮気しない人みたいなこと言うけど、はい、じゃあそんな人をあなたは選ぶのかっていうことですよね。人脈も同じようなところがあって、本当に素晴らしい人と付き合おうと思ったら、あなたも素晴らしくなってないと、同じような向こうもあなたと付き合いたいっていうふうにビジネスだとしても思わないと思うんですよ、はい、
そうするとやっぱりこの先ほど の、うん、あの質問メッセージもそうでしたけれど、うん、求めるのは外側じゃなくて、結局こうまずは最初に自分がどうかっていうのを、
まあ、それがスタートですよね。例えば一流の編集者を紹介してくださいとかってたまにいるんですよ、でも一流の編集者に紹介されるだけの人物か、あるいは作家に今はなってなかったとしたら、これからなるつもりがあるかどうかってことだと思うんです、
はい、
一流の人と会ったからって言って一流にさせてもらえるわけじゃないんですよ、だから一流の編集者と仕事したいなら、それなりの文章を書いたり、それなりの本を書かないと会ってもくれないわけですよね、これが人脈の法則なんですよ。自分のレベルを高めたら必ずその人たちと会えるんですよ。
じゃあ例えば同じような文章力で、うん、同じように今まだそんなに全然有名ではないっていう2人がいたとして、うんうん、でもあの世の中ってその人たちが同じように引き上げられてとか、うん、同じように素晴らしい人脈が広がってっていうと、そうでもない、
うん、
その差って何ですかね。
やっぱりその引っ張り上げられる人っていうのは、自分はそちらに行くっていうふうに思ってるんですよね。
自分は意図してるってこと。
自分はそういうふうなレベルの仕事をしたい、あるいはそういった人たちと何かやりたいっていうふうに思ってる人がそこに行けるわけで、
その
ぼーっとしてたらそれはうまくいかないと思います。
そっか、じゃあ思っているんだけどなっていう人たちは何か思い方が違うんですかね。
思ってたとしたって、それが行動に現れてないとダメですよね、
は
あ、例えばその作家でね活躍しようと思ったら、やっぱ東京にいないとダメなんですよ。地方から東京に出てこないと、やっぱり地方だけで生活してて、たまに東京来るぐらいだと非常に難しいと思います。
それはやっぱりその出版社が東京に多かったり、そういうことですか。
でその作家のパーティーとか、はいはい、僕もよくやってますけど、そういうところに一流の編集者とか集まるわけですよね、
はい、
そこになんとなくゲストで来てて話してて、はい、あこういう本考えてるんですけど、ちょっと今度話聞かせてくださいよって言って、バーンと一発で企画が決まったりするんですよ、アメリカだったらニューヨークですよね、ファッションだったらパリですよ。でそういうとこに行っとかないと、波長の法則ってのはそういうことなんです、
うん、
どんだけ頑張っても、例えば島根県に住んでたりとか、うん、その青森県に住んでたら、うん、無理とは言いませんよ、うん、でもハンディがすごくありますよね、
その距離の、
そうそうそう、距離と、あとノリの、
ノリ、
うん、空気感が違うんですよ。やっぱりハリウッドに行って思うのは、やっぱハリウッドのハリウッディな空気があるんですよ、
うんうん、
そういう感じにならないと、なんかねクリックしないんですよ。
じゃあやっぱりそこには自分の行動がもちろん必要であり、うん、また自分自身をこう振り返ってみると、その自分がそこにそぐわしいのか、
うん、
合うのか合わないふさわしいのか、うんうん、どうなのかっていうところも重要になってきますよね、
うんはい、なので人脈って欲しいっていうんじゃなくて、自分がそのレベルに近づいていくことによって、初めてそのグループに入れるんです。
そうか、
はい、なのでそういう風な空気感とか、そういう感じになってないと、
はい、
やっぱりこの人誰みたいな形に扱われてしまうんですよね、
うん、
これはねなんかこう独特の嗅覚っていうか、そういうもんなんですよ。逆に言うと、そのすごい VIP に可愛がるのが得意な人がいるじゃないですか、
はい、
ああいう人っていうのは、そういう一流の人が好むような、なんか空気で言ってるんですよ。
うーん、
例えばお花とかさんだみたいなんでサインくださいみたいにいきなり言ったりするようなこともなく、あこんにちはまどかさんっていう、もう普通にただタモリさんだとあタモリさんみたいな形でスッと入っていけるかどうかなんですよね。
またその自然さが上手い人っていいなって思いますよね、
うんうん、そう、まあ、でもその中でただ単にそういう VIP の人たちに気に入られるだけが才能の人もいますからね。
そう
か、そうだからそういう人はいっぱい知ってるけど、じゃああんた何なのって言ったら何年何もでもないって人結構いるんですよ。
はい、だから、まあ、要はその、まあ、この人脈に関して言うとその波動をまとっているかどうかっていう、
は
い、
でそれは最低条件で、そして当然それだけの仕事ができたり、そう資産規模があったりパワフルだったりインフルエンサーだったりしないとそう続かないんですよ。人脈として何かを一緒にやっていくってことだから。だからなんか基本的には人脈っていうのはその何か知ってるとかだけじゃなくて一緒にプロジェクトやったり、うん、何か口聞いたり口聞いてあげたり助けてあげたり助けてもらったりっていう相互関係なんですよ、うん、だから言ってみればある程度の力がその相手にない力がないと、うん、やっぱり相互関係にはならないんですよね、
うんうん、
なのでそうしないと上下関係になってしまうので、うん、それあんまり人脈とは言えませんよね。
そうですよね、うん、じゃあまずはそうだから自分がどうなってるのかっていうのを改めて見て、うん、
はい、
その望むところと自分がどのぐらい今差があるのかっていうのも知るのも一つですよね、はい、
あとまたどこの業種に属するのか全然違いますよね。例えば日本でもなんか金融関係の人だったら多分スーツ着てないとお前何者っていうふうになるでしょうし、まあ商社マンとかね、でそう一流の企業の人たちとかはまあ基本的にスーツですよ。そのパーティーにこんな格好で行ったらなんじゃあいつっていうふうになりますよね。そうでも例えば逆にミュージシャンの人たちとかに行ったらちょうど僕はぴったりかもしれないし、うん、だそういうこうノリみたいなものもありますよね、
はいはいはい、いろんなものが複合的に必要になってくるわけですね。
そうですね、はい、なので欲しいだけじゃ手に入らないっていうのが今日の結論だと思っていただけば、あなたが何かを差し出さなければ人脈に入れないと思ってください、
はいはい、ということで人脈を築く秘訣というテーマで健さんに伺いました。どうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
続いては今月のあいうえおオーディオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているあいうえおオーディオクラブ、2020年3月号のゲストは社会起業家で慈善家のニップンメータさんです。健さんのニップンさんとは、うん、そもそもどういう出会いきっかけがあってお会いになったんですか？
ニップンさんはね、ゲイリー・ズーカフというそのベストセラー作家の方が君たち絶対会った方がいいよってことで、
はい、
でそしてその紹介してくださったんですよね。
一番初めに会ったのはどのぐらいだったんですか？
もう 2,3 年前だったと思います。東京にあのたまたまいらっしゃった時に、あの確か五平和財団のイベントであの招待された時じゃないかな。
あ
でその時にあのお会いすることがあって、
で
本当にあの楽しいっていうのと、まあ、年齢が近いってこともありましたよね、結構意気投合して、
はい、
でまた今度あったらなんかもう少しご飯でも食べようって言ってたところが今回五位平和財団の平和賞を受賞されて、まあ、それであったんですけどね、
あの実際どんな活動をされていらっしゃるんですか？
まあ、あのボランティアベースの仕事を世界的にするサービススペースっていうボランティアグループをやってるんですね、
うん、
それは例えばエンジニアの人が自分でそのやれることをやったりとか、あとはまあ何て言うんでしょう、説明するの難しいんですけど、自分のとにかく持ってることやってることを知ってることをたくさんの人に分かち合うっていう、そういうこのなんか素晴らしい集団を全員がボランティアで運営してる、あのその創業者メンバーなんですけど、彼もまたボランティアでやってるんですね。
それが成り立つんだなっていうのがまず私なんか最初の印象だったんですけれど、
そう、それもそうだし、彼自身がすごいなと思ったのは、その半年分以上の生活費を持たないっていうのを聞いて、で、まあ、ある意味僕と対極にいる人だなと思ったんですけど、半年分以上のお金は余分だから、だから全部あげちゃうんですって、面白いですよね。それは信頼するってことだから
すごい。でも簡単にできることじゃないんじゃないかなって、しかもこの今の資本経済のこの流れの中で難しいんじゃないかなと思うんですけれど、
難しくはないですけど、より信頼が試されますよね。
ですよね、うん、あの一つカルマキッチンっていうものも運営されてるっていうことなんですが、はい、うん、これはどういうものなんですか？
カルマキッチンっていうのはね、例えばそのアメリカでは常設のところがあるんですけど、日本では今何月何日に開かれますっていうのがあって、 行った人はタダで食べれるんですよ、はい、でそれは前のお客さんが払ってくれてるからなんですね、で今食べた人にはオプションがあってそのまま帰るっていうのと次の人のためにお金を残すっていうのと、まあ、どちらでもいいです、
それがこうずっと運営されてる一つがこのカルマキッチンも一つなんですね。
そうですね、まあ、一言で言うとその世の中の成り立ちとかお金とかそういうふうなことを考えさせるようなそういう不思議なグループなんですよね、はい、
今回対談してみてどんな印象でしたか？
いや僕ねすごくインスピレーションを得てもう2020年は全ての活動を無料にしようかなと思ったぐらいなんかちょっとすごい変わったことをやりたくなりましたね。でもそうすると他の作家とかいろんな人たちに迷惑がかかる可能性もあるんで今の仕組みだったね、
はい、
その本田健さんが全部無料なのにとかっていうので僕はいい役になれるけど他の人たちにプレッシャーかかっちゃいけないんでその一部を無料にする。だから講演会とかセミナーとかのも 10% とか 20% の枠はギフト経済枠って言って、うん、何か例えば、自分の近所を清掃するとか、あるいはおじいちゃんおばあちゃんに親切にするとか、
はい、
久しく行ってない母親のとこに行くとか、
はい、
そういうのもセミナーに行く時のカウントとしてするっていう、まあ、そういうふうな仕組みを今去年の12月からやり始めたんです。
新しい枠ですよね。
そうですね、はい、まあ、それが全体的にうまく回るかっていうのを今実験しようと思ってます。
そうなんですね、はい、それではここで対談後に収録された特別音声お楽しみください。
皆さんこんにちは。 AI 養生クラブへ、の収録がちょうど終わったところなんですが僕のすごく敬愛するニップンさん、五位平和賞を取られた受賞されるために来日された、ニップンさんをご紹介したと思います。 Hi, Welcome to my podcast. Hi, say hello to my
group. Hello, I'm happy to be here and I'm happy to be with the brothers and sisters that I haven't yet met, but I look forward to engaging in generosity together.
こんにちは。私はここに来れてとても嬉しいと思います。そしてまだお会いしたことがない兄弟姉妹の皆さんと関わることができて嬉しいと思いますし、一緒にこの親切心、気前の良さの中で関わり合っていきましょう。
本田健の人生相談、ディア健。続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームザックさん、私がおすすめしたい本はトム・ラスが書かれているさあ自分に目覚めよう新版ストレングスファインダー 2.0 という本です。結果自分を客観視するのにとても役立ちました。とてもポジティブな解説をしてくれる本なので自分の行く先に悩んだ時に読むと参考になると思いますというメッセージ送っていただきました。
はい、この本はもう古典ですけどすごくいい本ですよね。
そうなんですね、
はい、僕ももうだいぶ前に15年20年ぐらい近く前にテストとかやったことがあります。
あ、そうなんですね、はいはい、そしてケンさんの今回の一つ教えてください、はい、
あなたの経験を仕事に変える技術っていうので、鴨頭義人さんが書いた本です。この方は YouTube 講演家としてもすごい有名な方で、一回僕お会いしたことあるんですけど、僕は YouTube に興味を持って一番その学びたいなと思ってる人がこの鴨頭さんで、すごいね熱量のある YouTube の番組をされてるんですよね。もう皆さんもひょっとしたら彼の YouTube はご覧になってるんじゃないかなと思いますけど、もともとはマクドナルドにいた方なんですよ、で19歳かなで、アルバイトに入って、で普通こういうタイプの人って言ったら23歳で店長みたいな感じじゃないですか、でも結構それを遅咲きで30歳でようやく店長なんですよね。でもすごいのは32歳でマクドナルドの3300店舗中伸び率全国1位っていう、この辺からだから彼がやっぱり快進撃を開始するんですよね、
はい、
で今 YouTube の部門では、100万人近いほぼなってるのかな、登録者がいてものすごいパワフルな人ですね。
あ、じゃあそういうふうに伺うと、はい、このタイトルが本当にこの経験を仕事に変えていかれてる方なんだなっていうのを感じますね。
はい、でなんで普通の YouTuber と彼が違うのかなって思いますが、僕はやっぱりその人柄と熱量ですよね。
へー、
やっ ぱこのやっぱ熱量だけでも単なる暑苦しいおじさんじゃないですか。だからやっぱそこに人柄が入ってこないとやっぱり難しいっていうので、僕はすごく注目している方ですね。
そうなんですね、はいはい。さてこのコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までエピソードとともにお送りください。お待ちしています。以上ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
想像力は知識よりも大切だ。知識には限界がある。想像力は世界を包み込む。アインシュタイン。
本田健の人生相談、ディア健いかがでしたでしょうか。ちょうど先ほど健さんが、
はい、
この番組をいつもその家事をしながらでもポケットに入れて聞いているっていう方もいたりしてなんていうふうに話も出てましたけれど、うん、ちょうどこの収録の前日ですか、健さんがお会いした方がいて、
はい、
でその方からその私にそのプレゼントっていうことで、
そうなんですよ、もうサイン会のすごい列だったからちゃんとお話できなかったんですけど、まどかさんに渡してくださいって言われたので、これちゃんと
今 YouTube をね、ご覧になってる方は、はい、ちょっとした、
私が渡したっていうのが
きちんとね、はい、金さん
渡しましたよ、
はい、でもそうやって本当にこの番組をいつも聞いてくださっていて、もう何回も聞いてるっていう方って結構いらっしゃるんですよね。
そうですね。でまどかさん、その方まどかさんのそのツッコミとか解説がもうなんかこうかゆいところに手が届くようなそういうのが、
孫の手のような、
そうそう、もう聞きたいっていうところを聞いてくれるからもう天才ですって言ってすごいおっしゃってました。
ありがたいですけれど、はい、本当にそうやってでも皆さんが聞いてくれるから私たちもこう楽しく、
うん、そうですね、
毎回マイクに向かえますもんね、は
い
は
い、そう、やっぱモチベーション上がりますよね。これがね、5人しか聞いてないっていうのとね何十万人の人たちが聞いていると思うとね、
本当そうですね、はい。さあこの番組はあなたからの感想、そして人生の質問、検査への質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方に検査のサイン入りの本もプレゼントしています。また人生相談のコーナーでお便りを採用された方には抽選で健さんのオリジナルのボールペンも差し上げています。そういえばこの間私本屋さんで書店で健さんのハッピーマニーの本が置いてあって、
はい、
ポップで健さんのオリジナルボールペンもプレゼントっていう風に書いてあって、思わず私写真撮っちゃったんですけれど、
ありがとうございます、
このことだっていう風にも思いながら読み上げてました。本屋さんにもありますもんね。
そうですね、ありがたいことに今全国的にまた1月からなんかハッピーマネーなんか新春っぽいじゃないですか、でまたフェアとかやってくださってて、はい、
はい、それではケンさん、今週もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ここでお知らせです。本田健の長年の友人で世界的に活躍している直感コンサルタントのリン・ロビンソンさんの60分の直感コンサルティングを毎月6枠限定で受け付けています。また中国最大の音声プラットフォームヒマラヤでは本田健の人生相談ディア健の収録後のオフトーク音声を配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容についてヒマラヤだけで聞いていただける特別音声をヒマラヤアプリから無料配信しています。また毎月480円で本田健の人生相談ディア健のバックナンバーおよそ500回がすべて聞き放題でお楽しみいただけるディア健プレミアムがスタートしました。詳細は本田健公式ホームページ、あるいは Facebook ページをご確認ください。風は歌い続ける、夢の魔法の不思議な力。本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。